新居浜市声の姿勢だより、令和2年2020年11月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日ごとに寒さが増し、冬本番が近づいてきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは11月号の恋の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内休日夜間33の5151、別市山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、ふれあいプラザ3号の2940、内科小児科休館センター32の5658、消防本部34の0119、火災問い合わせ33の6800、防災行政無線自動電話応答システム050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和2年9月末日現在、人口118,103人、前月比マイナス123人。内訳、男56,828人、マイナス62人、女61,275人、マイナス61人。世帯57,791世帯、マイナス53世帯。表紙の説明。今月の表紙は登録市民モデルの田形ジュニオル君、ジョナタン君兄弟に協力してもらいました。二人は住宅火災から身を守る方法を学ぶため、4月に完成した防災センターで煙避難を体験。煙の勢いに戸惑いながらも、消防隊員に教わった正しい避難姿勢を実践していました。特集炎3ページから6ページでは、住宅火災から身を守るために消防本部が行っている住宅用火災警報器の普及啓発活動、安心して使用するための点検方法についてお知らせします。
今月号の主な内容を紹介します。1、特集炎、つけていますか。住宅用火災警報器、家族を守る見張り役。2、ご利用ください、お出かけタクシー。3、忘れずに投票しよう、新居浜市長選挙。4、まちづくり校区懇談会開催。5、市政ニュース。6、町の話題。7、新居浜市議会だより。8、保険の窓口。9、お知らせ。9-1、 赤金ミュージアムからのお知らせ。 9-2 各種のお知らせ。 9-3 ゴミ休業日。 10 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 11 休日診療カレンダー。 12新居浜の玉手箱。 13 新館案内。終わりの挨拶。
1特集炎。つけていますか？住宅用火災警報器。家族を守る見張り役。住宅火災による死者数の増加や高齢化を背景に、平成23年6月に全国すべての住宅を対象に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。長く使用した住宅用火災警報器は経年劣化も考えられます。設置から10年を目安に取り替えましょう。住宅火災の死亡要因として最も多いのが逃げ遅れです。主に深夜の就寝時間帯に火災の発生に気づかず起こった惨事と考えられています。少しでも早く避難できていれば救われた命もあるはずです。特に火災の恐ろしさは煙にあります。煙により呼吸を妨げられるだけでなく、視界を奪われてしまい避難が困難になることで死につながります。煙にいち早く気づき逃げ遅れを回避するために住宅用火災警報器が義務化されました。数字で見る住宅火災。65歳。住宅火災の死者のうち約7割が65歳以上の高齢の人です。体が動きにくくなり逃げ遅れたことが原因と考えられています。少しでも早く火災に気づき避難できれば助かった命はたくさんあります。34位。今年度の愛媛県の住宅用火災警報器設置率は全国で34位、 78.8% と低い水準になっています。 76%。 さらに新居浜市の設置率 76% は全国の平均設置率 82.6% と比べて約6ポイント下回ります。家族、友人、近所の人などで住宅用火災警報器をつけていない人がいれば設置を促してください。そうすることで一人でも多くの命を救うことにつながります。住宅用火災警報器のお知らせ。1、今年度から新たな取り組みとして赤金ポイントの加盟店を利用し住宅用火災警報器の更新や購入をすることができるようになりました。更新や購入を考えている人はぜひご利用ください。 2. 住宅用火災警報器の不適正な価格、無理強い販売にご注意ください。公的機関の職員が一般家庭を訪問し消火器や住宅用火災警報器を販売することはありません。また、特定の企業に販売を依頼することはありません。消防本部の取り組み紹介。住宅用火災警報器普及啓発活動。一般住宅などへの防火査察。新居浜市消防本部では、毎年4月から6月の間に、市内の住宅を約100件巡回し、住宅用火災警報器の設置状況調査を実施しています。また、春と秋の火災予防週間中に、消防団による住宅の防火診断も行います。希望があれば、家の中に入って、プロの目で安全を確認することもできます。皆さんのお住まいに、消防関係者が来た際にはご協力よろしくお願いします。 住宅用火災警報器の点検方法。1、警報停止ボタン、点検ボタンを押すか、本体横から垂れている紐を引く。2、警報音やテスト音が鳴り、表示灯が点灯。警報停止ボタン、点検ボタンを押すか、一定時間経過後、自然に止まる。1、2の点検動作を行っても作動しない場合、次の方法で確認する。住宅用火災警報器を接地面に軽く押し付けながら、左に回し取り外す。この時、取り付けベースは接地面に残しておきます。電池とコネクタがしっかり取り付けられているか確認する。定期的なお手入れをしましょう。掃除機でホコリやクモの巣などをきれいに除去する。掃除機で取れないホコリなどは、布を水または中性洗剤を溶いた水に浸し、十分に絞って拭き取る。
住宅用火災警報器の音が鳴ったときは、火災の場合、住宅用火災警報器の音が鳴り出したら、まずは音が鳴っている場所を確認しましょう。本当に火事なのか、もし火事なら初期消火とすぐに119番通報しましょう。誤作動の場合、警報停止ボタン、点検ボタンを押してください。一定時間経過後も鳴りやまない場合は、住宅用火災警報器を取り外し、内部の白いコネクタを外すと音が止まります。なお、停止後は必ず元の状態に戻してください。同じ症状が続く場合は、住宅用火災警報器を新しいものに更新しましょう。なぜ誤作動が起きるの？火災以外ではこのような場合に誤報が発生します。慌てずに対処してください。殺虫剤やヘアスプレーがかかった場合、調理の煙や水蒸気がかかった場合、住宅用火災警報器の故障、不良の場合、消防署からのお願い。近年、誤作動や故障による問い合わせが多くあります。まず、点検やお手入れを定期的に行い、誤作動をなくしましょう。警報器の経年劣化もあるので、約10年で買い直すことをお勧めします。また、住宅用火災警報器は様々な種類があります。点検やお手入れに関して、付属の取扱説明書をご確認ください。火災に遭遇したらどうすれば？消火の鍵は初期消火。消火器は火災の初期消火に役立つ道具です。使用の際は3つの動作。1、黄色のピンを抜く。2、ホースを構える。3、レバーを握る。と、3つの注意を守って使いましょう。3つの注意。1、火事だと大声を出す。2、逃げ道の確保。3、火の根元を狙う。避難の目印、誘導灯。誘導灯には通路誘導灯と避難口誘導灯があります。火災の時は誘導灯を目印に逃げると安全に屋外へ避難することができます。様々な建物についていますので、日頃から注意して探してみてください。秋の火災予防運動。期間、11月9日月曜から15日日曜まで。防火標語。その火事を防ぐあなたに金メダル。命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類、 およびカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。お問い合わせは消防本部予防課電話 65-1342 までどうぞ。
2. ご利用ください。お出かけタクシー。デマンドタクシーは路線バスを利用しやすくするための補完的な交通手段です。通常のタクシーとは異なり、運行時間、運行エリアが決まっている乗り合いのタクシーです。バス交通空白地域が集中している上部地区、川東地区に導入されています。誰が利用できるの？上部地区と川東地区に住んでいる人が利用できます。年齢などの制限はありませんが、バス停留所から直線距離で300メートル以内に居住している人は、バスの利用が困難な人を除いて利用できません。時間に余裕を持ったご利用を。平日1日8便、土曜日5便の運行で、定員4人の乗り合いタクシーです。利用者がいろいろな場所で乗り降りしながらの運行になるので、目的地に決まった時間に到着するとは限りません。時間に十分余裕を持った利用をお願いします。デマンドタクシーご利用の流れ、事前登録を行ってください。利用開始するには、まず運輸観光課への登録が必要です。登録用紙は運輸観光課に設置しているほか、市のホームページからもダウンロードが可能です。用紙を記入の上、運輸観光課で登録してください。郵送、ファックス、電話でも登録ができます。約2週間後、自宅に証書が届いたら利用開始となります。利用の30分前までに電話で予約してください。川東エリアの人、電話 47-3122 東雲タクシー。上部東エリアの人、電話 43-7077 光タクシー。上部西エリアの人、電話 47-0505 中萩タクシー。予約の日時に順番にお迎えに伺います。利用料は1人1回500円、片道。1回片道の利用は、大人500円、子供250円。運転経歴証明書や障害者手帳などを提示の場合は半額。1歳未満は無料です。どこまで行けるの？川東エリアの人。1. 大島を除く川東地区、国領川までの施設。 2. 新居浜駅。 3. 本塚東バス停留所。上部東エリアの人。 1. 北は線路、西は東条交差点のある県道までの施設。2. 新居浜駅。 3. 上部支所。 4. 東側までの病院指定薬局。上部西エリアの人。 1. 北は横髄町の新興寺バス停留所付近、東は東条交差点のある県道までの施設。 2. 新居浜駅。3. 国領川までの病院指定薬局。なお、ここで言う施設とは、病院、福祉施設、理美容室、飲食店、 商店、金融機関、バス停などです。お問い合わせは運輸観光課電話 65-1261 までどうぞ。
3. 忘れずに投票しよう。新居浜市長選挙。投票日、11月15日日曜日。投票時間、午前7時から午後8時まで。なお、大島別紙山地区は午前7時から午後6時まで。投票所へお越しの人へ、新型コロナウイルス感染症対策のため、投票所では飛沫防止シートを設置するほか、次の対策を予定しています。1. 投票管理者、投票立ち会い人、事務従事者はマスクを着用し、席エチケットを徹底します。2. 各投票所及び期日前投票所に手指消毒のためのアルコール消毒薬を配置します。3. 投票所及び期日前投票所の定期的な換気に努めます。4. 使用する鉛筆は消毒済みのものをお渡しします。また、黒色の鉛筆やシャーペンなどを持参しても構いません。期日前投票、当日投票ともに10時頃が混雑のピークと予想されます。投票所内の混雑緩和のため、比較的空いている午後2時以降の投票所利用にご協力ください。また、合わせて投票所内ではマスクの着用をお願いします。期日前投票のご案内。1. 市役所1階ロビー。11月9日月曜日から14日土曜日。午前8時30分から午後8時まで。2. 別紙山支所。11月9日月曜日から13日金曜日。午前8時30分から午後6時まで。14日土曜日。午前8時30分から午後5時まで。3. 新居浜工業高等専門学校図書館等1階談話室。11月11日水曜日、12日木曜日。いずれも午後3時から午後6時まで。代理投票、点字投票。身体の障害、怪我などで字が書けない人は、投票所で職員に申し出れば、職員が本人の意思を確認の上、本人の代理で投票用紙に記載する代理投票ができます。家族の人などが代理で投票することはできません。目の不自由な人は、点字で投票することができます。点字機及び点字で作成した候補者の一覧を各投票所、および期日前投票所に備えていますので、投票所で職員に申し出てください。移動支援、投票所までの移動にかかるタクシー代助成制度について、重度心身障害者を対象に、投票日、当日自宅から投票所までのタクシー代を助成します。なお、一部施設に入所中の人は、当該施設のサービスを利用できるため、本事業の対象外です。対象者、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳 A 級、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの所持者及び介助者、介護者またはその家族。申請方法、11月11日水曜日までに申請書を選挙管理委員会事務局に提出してください。申請書は選挙管理委員会事務局でお渡しするほか、選挙管理委員会事務局ホームページからダウンロードできます。利用方法、申請後選挙管理委員会より投票日当日のみ利用可能な乗車券を交付しますので、タクシーを予約する際に本事業を利用することを申し出てください。また、
タクシーに乗車する際には、乗車券と手帳を必ず提示してください。お問い合わせは、選挙管理委員会事務局、電話 65-1311 までどうぞ。4. まちづくり校区懇談会開催。今年はコロナ禍の影響で密を避けるため、参加者を自治会長などに限定、感染予防対策を行った上で開催しました。7月1日から9月1日まで、市内18会場において、まちづくり校区懇談会を開催し、約900人が参加しました。市長から令和2年度の重点事業について、新型コロナウイルス対策などを中心に説明。各校区が設定した校区課題では、ゴミ問題など市内全域に関わる課題をはじめ、道路や下水道などの身近な環境整備に関する課題について、熱心な議論が行われました。お問い合わせは、秘書広報課、電話 65-1251 までどうぞ。
5. 市政ニュース 5-1 電動アシスト自転車の購入を支援します。市内に住む満65歳以上の市民の皆さんを対象に電動アシスト自転車の購入費用を補助します。高齢者の皆さんが日常の移動手段を自動車やバイクから自転車に乗り換えることで、地球に優しく活動的な毎日を過ごせるよう応援するとともに、運転免許を自主返納した皆さんの移動手段をサポートします。受付期間、受付方法、令和3年3月31日までの執務時間中、午前8時30分から午後5時15分に、申請書を環境保全課窓口に提出。なお、土日、祝日は除きます。郵送による提出の場合は、環境保全課に届いた日を提出日とします。また、予算の範囲内での交付となります。補助対象となる自転車。市内の自転車販売事業者から購入した新品。購入から3ヶ月以内に申請が必要です。防犯登録と自転車安全整備を受け、TS マークを貼り付けている。申請者本人が使用する電動アシスト自転車。補助対象者は、市内在住の満65歳以上の人で、市税を滞納していない人。一人につき1台限りです。補助金額は、本体購入費用の3分の1以内。上限2万円。1000円未満の端数は切り捨てです。補助対象者、市内在住の満65歳以上の市税を滞納していない人で、運転免許を返納した人、免許返納から6ヶ月以内に申請が必要です。補助金額は、本体購入費用の3分の1以内、上限4万円、1000円未満の端数は切り捨てです。お問い合わせは、環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。5-2、パブリックコメントを実施します。男女共同参画社会づくりを総合的かつ効果的に推進するため、市民と行政が一体となって取り組むことを目的に、第3次新居浜市男女共同参画計画案を策定しました。皆さんの意見を募集します。閲覧期間、11月2日月曜から30日月曜まで。閲覧場所、市役所、1階総合案内、2階男女共同参画課、3階行政資料室、各支所、各公民館、ふれあいプラザ、ウィメンズプラザ、市ホームページ、意見提出方法、30日月曜までに、住所、氏名、計画案に対する意見などを、用紙、様式自由に記入の上、 郵送、ファックス、電子メールまたは直接男女共同参画課まで。提出先、郵便番号 792-8585 男女共同参画課。メール danjo@citynihama.lg.jp 5-3 年金保険料を納めていますか？11月は年金月間です。11月30日は自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、高齢期の生活設計に思いを巡らす年金の日です。パソコンやスマートフォンから自身の年金情報を手軽に確認できるサービス、年金ネットでは、年金記録の確認や年金見込み額が試算できますので、ぜひご利用ください。年金ネットとは、年金ネットはインターネットを通じて自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。24時間、いつでもどこでもパソコンやスマートフォンから自身の年金情報を確認することができます。年金ネットでできること。1. 公的年金制度、国民年金、厚生年金保険などの加入履歴や、国民年金保険料の納付状況などの年金記録の確認。2. 年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額など、ライフプランに合わせた年金見込み額の試算。3. 電子版年金定期便の閲覧。4. 受給に関する各種通知書の確認。他にも再交付申請や持ち主不明記録の検索など様々な機能があります。利用するには、利用登録、ユーザー ID の取得、またはマイナポータルからの連携が必要となります。登録の際には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となります。詳細は年金ネットホームページをご覧ください。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、社会保険料、国民年金保険料控除証明書、または領収証書を添付する必要があります。次のスケジュールで、社会保険料、国民年金保険料控除証明書を発送します。スケジュールについて、発送時期が11月上旬、対象者は1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人。発送時期が令和3年2月上旬。対象者は10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した人。なお、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人は除きます。Q&A 9. 社会保険料、国民年金保険料控除証明書とは何ですか？ A. 社会保険料、国民年金保険料控除証明書は、令和2年中に納めた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。Q.社会保険料控除とは何ですか？ A. 社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料、国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険などを納めたとき、または配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことを言います。申告できる金額は、 令和2年中に納めた社会保険料の金額です。お問い合わせは市民課電話 65-1232 までどうぞ。
6、町の話題。パン豆で子どもたちに元気を。コロナ禍で学校生活が制限された児童に喜んでもらおうと、新居浜市シルバー人材センター佐々木俊博理事長が市内の全小学校にパン豆7000袋を送りました。パン豆は同センターの会員が生産した米を原料に、会員たちが手作りしたもの、地元の食文化に触れてほしいとの思いも込めました。市役所での寄贈式には金栄小6年の真鍋亮介君と合田萌愛さんが出席。パン豆を受け取った真鍋君は、これを機にいろんな新居浜の食文化を知りたいと笑顔。合田さんは久しぶりに食べるので楽しみと目を輝かせました。民間の知見を行政に、地域おこし企業人としてソフトバンク株式会社中川智明さんが就任し、委嘱式が行われました。地域おこし企業人とは、民間企業の社員がその知見を生かし、地方自治体で地域の魅力向上につながる業務に従事する総務省の制度で、今後は本市のスマートシティ推進事業などに携わる予定です。市長から委嘱状を受けた中川さんは、新型コロナウイルスの影響で、働き方や行政の取り組みも変化している。自分の業務経験を生かして、世の中の動きに乗り遅れることがないように貢献したいと意欲を見せました。7、新居浜市議会だより。令和2年第4回市議会定例会を9月1日火曜から9月17日木曜までの会期で開催しました。議決内容及び各常任委員会での主な審査内容をご紹介します。新たに制定された条例。新居浜市歯科衛生士就学資金貸付条例。市内に住所を有し、指定医療機関において将来歯科衛生士としてその業務に従事しようとする者に対し、新居浜市歯科衛生士就学資金を貸し付けることにより、歯科衛生士を確保するとともに、定住促進を図るための条例の制定。全会一致。一部改正された条例。新居浜市支所設置条例。新居浜市別子山地域バス運行条例。別子山支所の移転に伴い、当該支所の位置及び別子山地域バスの停留所名を変更するための条例の一部改正。全会一致。議会運営委員会開催報告。9月9日の議会傍聴者に対し、ぐずり声で退出要請との新聞報道について、10月6日に事実関係の確認を行いました。当日は乳児がぐずり始めたため、保護者に注意喚起しようと声かけをしたもので、職員がすいません、申し訳ありませんが、といった時点で、自主的に退出されたとの報告がありました。また、今後乳幼児を連れた傍聴者が来た場合の対応策を検討することになりました。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
8、保険の窓口。大腸がん予防キャンペーンを実施します。私は大丈夫と思っていませんか？自分のため、家族のためにも大腸がん検診を受けましょう。早期の大腸がんは自覚症状がほとんどありません。早期発見、早期治療のために症状がなくても年に1回検診を受けることが大切です。対象、40歳以上の市民。ただし、 今年度受けた人は受けられません。提出期間11月2日月曜から30日月曜まで。ただし土日祝日を除きます。申し込み締め切りは11月20日金曜正午まで。受付時間午前8時半から午後5時まで。11月2日と金曜日は正午まで。場所、保健センター庄内町 4-7-17。 料金は無料です。受診方法、事前に保健センターへ申し込みください。自宅に問診票と採便容器が郵送されます。2日分の便を取り、問診票と一緒に保健センターに提出してください。大腸がん検診とは、便に潜む血液の有無を調べる検査です。便の表面を均一にこすり、専用容器に入れて提出するだけです。なお、生理中の人は正確な結果が出にくいため、生理終了後に採便してください。早期発見なら 90% 以上が完治します。ぜひ、この機会に大腸がん検診を受けましょう。申し込み、お問い合わせは保健センター。電話 35-1308 までどうぞ。また、他のがん検診も同時に受付しています。
9. お知らせ。9-1 赤金ミュージアムからのお知らせ。展示会名、第70回新居浜市美術展覧会。内容、場所。新洋画、日本画、書道、写真、版画、工芸、デザイン、華道などの作品を展示します。展示室1、2、市民ギャラリー。日程10月30日金曜から11月8日日曜まで。なお11月4日水曜は休館日です。華道は11月5日木曜から、また11月7日土曜11時からロビーコンサート、美風会による尺八演奏があります。最終日は午後1時までです。観覧料は無料です。展示会名、第69回愛媛県展新居浜移動展。内容、場所。県展出品作品の中から東予地区出身の作者の作品を中心に展示。展示室1、2、市民ギャラリー。日程11月12日木曜から11月23日月曜まで。観覧料は無料です。10月の休館日、4日水曜、9日月曜、16日月曜、24日火曜、30日月曜。お問い合わせは赤金ミュージアム。電話 31-0305、 新居浜市美術館。電話 65-3580 までどうぞ。
あ、
9-2 各種のお知らせ。テレビの視聴に関するお知らせ。11月19日木曜予定から、スマートフォン、携帯電話などの新しい電波が地上デジタル放送に近い周波数を利用するため、市内の一部地域で旧型のテレビアンテナなどの設備に影響が出る可能性があります。テレビ映像が乱れるなど障害が出た場合は、コールセンターまで連絡ください。新しい電波による障害の場合は、1社 700MHz 利用推進協会が無償で対策を行います。お問い合わせは700MHz テレビ受信障害対策コールセンター、午前9時から午後10時まで。土日祝日、年末年始含む。電話 0120-700-012。 IP 電話などでつながらない場合、電話 050-3786-0700 まで。第7回市障害者障害児、よいよハッピーな作品展。 内容、12月3日木曜から9日水曜までの障害者週間に合わせ、市内で活動する障害がある人が創作した作品を展示。日時、12月5日土曜から7日月曜まで、午前10時から午後5時まで、最終日は午後3時までです。場所、イオンモール新居浜2階イオンホール。お問い合わせは、市社会福祉協議会障害者相談支援事業所、電話 37-0702、または地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。自然観察体験会参加者募集。日時、11月7日土曜、午前10時から正午まで。場所、滝の宮公園。テーマ、身近な自然に親しもう。講師、豊橋弥生。西条自然学校。集合時間、午前9時50分。募集人数、20人程度。小学生以下は保護者同伴。申し込み締め切り、11月5日木曜。その他、小雨結構。飲み物は各自準備し、マスクを着用ください。参加者全員に赤金ポイント、200ポイントを贈呈します。お問い合わせは、新居浜環境市民会議、連絡先、環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
9-3、ゴミ休業日、ゴミ収集業務、清掃センター、最終処分場、1日、15日、22日、いずれも日曜日、23日、月曜日、29日、日曜日。8日、日曜日は、施設への自己搬入のみ可能です。30日、月曜日は、清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。ごみステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時30分まで。大型ごみ受付、電話 31-5300、 会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
10別紙銅山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。志村けん160の言葉。志村けん著。志村けんが残した言葉を紡いだ生きる知恵が詰まった一冊。暑かったら脱げばいい。吉武信介著。子供から大人まで楽しめる吉武式、心を緩める絵本。他300冊。図書館祭り2020。図書館を支えてくれる皆さんに感謝し、楽しいイベントを開催します。今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策として、密集・密接を避けるため、完全予約制です。事前に申し込みをしてご来館ください。1. ブックリサイクル。図書館で役目を終えた本や雑誌などを無償で譲ります。日時、11月18日水曜、午後1時から5時まで。11月19日木曜から21日土曜まで、午前9時から午後5時まで。11月22日日曜、午前9時から10時まで。定員、各30人。なお、30分ごとの入場になります。整理券が必要です。2. 悲しきデブ猫ちゃんお話し会。日時、11月22日日曜、 午後2時から3時まで、会場は午後1時20分からです。対象は子どもから大人まで、乳児から整理券が必要です。定員は60人。ブックリサイクル、悲しきデブ猫ちゃんお話し会、ともに料金は無料です。申し込みは11月5日木曜から図書館窓口電話で受け付けます。心と体の健康セミナー第5回血流リンパマッサージ。内容、免疫力の回復、新陳代謝促進、部位別リンパマッサージなど。日時、11月27日金曜、午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。講師、クリニカルカイロ、ラクロス。定員、20人。無料ですが、申し込みは必要です。申し込みは、図書館窓口、電話で受け付けます。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、11月5日木曜、午前10時30分から11時まで。幼児対象、11月11日、25日、ともに水曜、午後3時30分から4時まで。小学生対象、11月21日土曜、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、11月24日火曜、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、11月11日水曜、午後3時30分から4時まで。幼児対象、11月18日水曜、午前10時から10時30分まで。11月の休館日は、2日月曜、4日水曜、10月末整理、9日、16日、23日、30日、いずれも月曜、12月1日火曜、11月末整理。開館時間、火曜から土曜は、午前9時から午後7時まで、日曜祝日は、午前9時から午後5時までです。お問い合わせは、電話 32-1911 までどうぞ。
11、休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー診療時間。午前9時から午後5時まで。1日、日曜、中西町の循環器科林病院。電話 43-8383。3日、火曜、八幡の宮原医院、35-1235、8日日曜、船木の大橋胃腸肛門科外科医院、41-8101、15日日曜、沢津町の吉井整形外科、33-4410、22日日曜、郷の伊藤整形外科クリニック 37-7335 23日月曜萩生の林外科クリニック 41-0801 29日日曜土橋の隅整形外科リハビリ科 66-1201 内科小児科診療時間、内科小児科、月曜から土曜、午後8時から午後11時まで、日曜と祝日、午前9時から午後5時まで。これらの時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで、日曜祝日、午後6時から午後9時まで。小児科専門医の祝日診療については、 診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ目次救急医療情報休館センターでご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52 市役所南側、電話 32-5658。 内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
12、新居浜の玉手箱。昭和25年11月の庁舎火災。今から70年前の昭和25年11月27日、市庁舎で火災が発生しました。建物が全焼し、戸籍などの重要な公文書の多くも同時に焼失しました。しかし、当時の記録を詳しく調べてみると、文書の一部は救出されていて、新居浜市議会誌編纂の際にその整理を行っていたことが分かりました。一部が焼け焦げて非常に脆くなっていますが、文字は読める状態です。中には市政施行の年にあたる昭和12年の文書もありました。初期の市政を伝える大変貴重な資料です。このような状態の資料は一点ずつ写真を撮り、原資料と合わせてそのデータを保存していくことになります。お問い合わせは市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
13、新刊案内。録音図書1、テープマガジン162号全1巻 CD1枚。2、私の履歴書、松浦浩一郎第8代ユネスコ事務局長 CD1枚、2時間20分松浦浩一郎著。グローバル時代を生き抜くため、若い人は外国語を勉強し海外に出ていくべきだ。真の国際人を育成する体制を国を挙げて早急に整える必要がある。世界で活躍する人材づくりにお役に立てればと願って、私の経験を記しました。3、私の履歴書、寺田千代のアートコーポレーション名誉会長 CD1枚、2時間14分寺田千代の著。最年少、女性初という言葉がつく役割を数多く経験。組織が大きくなっても小さな頃の良さを失いたくないと決めて、くじけそうになった時、私ならできると頑張って歩んできた道を記してみました。4、時代の証言者、日本主審時代。 CD1枚、1時間55分桜井博士著。日本酒は変わった。旧来の常識を打ち破る酒造りは失敗と立ち上がる再起の連続だった。海外需要を目指し、新しいお客さんを開拓していく。文化などの違いと壁は高い。でもぶつかっていく。そこに生きる道がある。5、愛媛新聞俳句、2020年9月号。CD1枚、1時間、愛媛新聞社。9月5日、12日、19日、26日掲載。6、声の姿勢だより、11月号。全1巻、CD1枚。7、写経だより、11月号、全1巻、CD1枚。8、初恋料理教室、CD1枚、富士の恵み著。京都の路地に佇む古びた町屋長屋、どこか謎めいた男子限定の料理教室、さまざまなドラマが起こる、心の空腹温かく満たします。9、令和切り抜き帳、11月号、 CD1 枚、朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。10、録音広場11月号、CD1 枚、夫人の友社ほか。天訳図書、1、姿勢だより11月号。
冬が駆け足で近づいてまいりました。風邪などひかないよう十分お気をつけください。それでは来月号の恋の姿勢だよりまで、さようなら。